熊です。来ました。今日はですね、いろいろリクもらってるやつをまた今日やろうということで、す。はい。で、早速、ジェイダレス読み775、生ラジオおじさん来たこれファイヤーと、まあ、おじさんじゃないですけど、あざす。で、776、磯本さん今夜も楽しく聞かせていただきやすと、あざす。で、777、お茶コンと、まあ、お茶じゃないですか、こんばんはと、あざす。で、778、いっちゃんおソースと、まあ、ちゃんでもないわけでもないけど、とりあえずありがとうございます。はい。で、早速いきましょう。ですね、どれくらいかかんのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、リクあったやつのうち、師匠シリーズではないんですけども、他のものをですね、ほとんど今日で読んでしまいましょうっていう感じですね、うん。で、779、初めから聞かせていただきます、アザス。で、780、おっちゃん来たこんばんは、今日も最後まで聞くと、アザス。まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、781、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、週末の安らぎをありがとうと、うん、別に安らぎかどうかは知らないんですけど、とりあえず来ました。で、オートストップで、一番初めが、マルハッチンっていう題名の話です。ひらがなでマルハッチンって書いてあるやつ。いきましょう。前置き。この話は21年前の実話に都市伝説なるものを組み合わせたものです。皆さんは元高見山関現東関親方が出演していた丸八マワタの CM をご存知ですか？マルハッチン、チャランチャランチャチャチャチャランチャランチャチャチャ、マルハチン、ハルハチンというとてもお寒いバックミュージックの中、元高見山関が踊るのです。最後に決め台詞としてジャジャジャジャジャジャン、マルハッチと叫ぶ元高見山関。お寒さベリーナイスです。現在のゴーですゴーとは違います。この CM を覚えてらっしゃる方、比較的気分の悪い思いをできますです。今から21年前の話である。当時私は小学5年生だった。隣のクラスにはいわゆる知的障害者の川くんという子が在籍していた。親御さんが健常な子供と一緒にどうしても教育を受けさせたいと無理を言って特殊学級入学を拒否したため、学校側は仕方なく通常クラスに編入させていた。この子はあまり目立った問題行動は起こさなかったのだが、ただ一つだけ問題があった。なぜか丸八マータの CM の真似が大好きで、突発的にところ構わず始めてしまうのであった。マルハチン、チャランチャランチャチャチャチャランチャランチャチャチャチャ、マルハチン、マルハチンと歌いながらくねくねと踊り出してしまうのだ。当時この CM は高見山関現東関親方が出演していることで有名だった。クラスの連中はいつものことと相手にしておらず、隣のクラスにいた私は異常な雰囲気をいつも感じ取っていた。秋になって学芸会の季節となった。今までは川くんは蚊帳の外だったのであるが、親御さんが息子も学芸会に参加させてほしいと校長に直談判し、学校側はしぶしぶ川くんの参加を認めることとなった。さて、頭の痛いのは担任教師である。どんな役をやらせたらよいものだろうか。この時当時のクラスの三悪である歌、愛、 西らは悪だくみを考えていた。あいつのおかげでクラス中迷惑してるしな、一丁川のクソババアに恥かかせてやろうかと。だ、面白い、やろうぜ。でどうするんだ、と残りの二人。こんなのどうだ。出し物は浦島太郎、川くんは乙姫様の巫女役で舞台の上であの丸八珍踊りを踊らせて親御さんに恥をかかせようとするものであった。さらにこんな奴がいてクラス中迷惑していることを他の親御さんにアピールすることも実行することとなった。もちろん担任教師の知らぬところでこの計画は秘密裏に進められた。クラスの誰もこの計画に反対する者はいなかった。隣のクラスの友達、4年生の頃同じクラスだったが、今度の学芸会では面白いことが起こるぜとニヤニヤしながら私に言ったことは未だに記憶に残っているが、この企みが後に世にもおぞましく後味の悪い事件の起こる原因になろうということはこの3人にも予想がつかなかった。学芸会当日、体育館で各クラスが演劇などを発表していく。演目、浦島太郎は順調に進み、ついに巫女の登場となった。大役の演が川くんに言った。さあ巫女よ、客人に踊りを差し上げなさい、と言い放つと舞台上の全員が踊りを、さあ踊りをと叫ぶ。ヒラメ役の西が川くんに耳打ちした。川、丸八珍、丸八珍、丸八珍、丸八珍。それに刺激されついに川くんは丸八珍踊りを始めた。丸八珍、チャランチャランチャチャチャ、チャランチャランチャチャチャ、丸八珍、丸八珍。狂ったように川くんは踊り続けた。いつまでもいつまでも。ざわめく観客、絶句する川くんのお母さん、そして計画通りに歌が切れた。ふざけんじゃねえぞ、何が面白いんだバカ野郎、と嘘泣きしながら衣装を破り捨て体育館から走り去っていった。狂ったように踊り続ける川くんを愛と西は押さえつけ舞台の袖へ消えていく。当然学芸会はこれにておじゃんとなった。川くんのお母さんはただ呆然としていたが、周囲の者たちの反感の目が自分に集中していたことに気づき、逃げるように体育館から去っていった。担任教師は激怒し、誰がこんなことを計画したのかクラス全員に問い詰めた。だを除いてはが、誰もがこの計画がタラによって計画されたことを決して語らなかった。一方川くんの両親はすごい剣幕で学校側に抗議した。なぜ息子にこんな真似をさせたんですか、お前らそれでも教育者か。この言葉に校長がついに切れた。あんた方が無理言って通常学級に編入させていたからこうなったんじゃないんですか。何もこちらはこれ以上無理をして川くんを受け入れるつもりはない。これ以上文句騒ぎを起こすなら特殊養護学校へ編入してもらうしかない。正直これ以上は迷惑だと凄まじく一喝。実際これだけのことを校長が言えたのは、これまでの実績と今回の一件で反感を持った PTA 関係者のバックアップがあったためと後に分かった。つまり皆厄介者払いになったわけである。川くんの両親は腹渡の煮えくり返る思いを耐えつつ帰っていった。この時お母さんはひどくうなだれていたという。その後川くんとお母さんは行方不明となった。そしてさらに2週間後、二人は焼死体として警察に発見されることとなった。そう、旧安倍倉トンネル跡で遺体は相当の程度で炭化していたそうである。結局母親の歯型から身元が断定された。遺書は見つからなかったが覚悟の無理心中と思われた。 お母さんが川君の頸動脈を鋭利な刃物で切り裂き絶命させた後、ガソリンをかぶって火をつけたということらしい。この後小学校で川君の話題が上ることはなくなった。学校側はほとんど何の対応もしなかったようである。全校集会は開かれなかったことは記憶している。ただ今後の法的マスコミ対応のためなのか、遺体の身元が分かった翌日、終日自習になったことを覚えている。川君のお父さんは狂ったように校長担任教師に詰め寄ったそうである。枝も雪も、お前らとお前らのクラスが殺したんだ、返せ。枝と息子を返せと泣き崩れた。枝っていうか絵だな、多分。そして十数年の時が流れた。た、愛、西の3人は大学生になっていた。ある夏の日、彼らは偶然にも再会した。久しぶりに再会した3人は酒を飲み、その勢いで肝試しをすることとなった。その場所は、そう、旧阿部倉トンネル跡。彼らは昔の事件を忘れていたのだ。深夜、トンネル跡に着いた3人は懐中電灯を片手にトンネル内に入っていった。あ、そういえば、と、あい、なんだよ、あい、と残りの2人。いや、さあ、ここって川とそのおっかさんが自殺した場所じゃなかったっけ。ん、おい、何が言いたいんだよ、と、んだ。まさか未だに恨んでいて幽霊になってそこら辺さまよい歩いたりしたりして、と、西。嫌なこと思い出させるなよ、と、んだ。罪悪感はあるわけだ。そりゃそうだろうな、と、あい。マルハチン、チャランチャランチャチャチャチャランチャランチャチャチャチャ、マルハチン、マルハチンと歌い出す、西。やめろよ、いい加減にせい、と怒鳴る、んだ。冗談冗談、気にすんなよ、と、西。んなことあるわけないじゃねえかよ、本気にするなよ、と、あい。と、その時、かすかに声が聞こえてきた。ル、ハ、チン、マ、ハ、チン。ん？おい、やめろって言ってんのがわかんねえのかよ、お前ら。と、だが怒鳴った。俺たち、何も喋ってねえぞ。ん？だって聞こえてきたぞ、かすかだが。マ、ハ、チンって。と、んだはいぶかしげに話した。おい、冗談にならねえぞ、神経質になりすぎじゃねえのか、と残りの二人が返す。がその時、確かに聞こえてきたのである、あの声が。ま、る、は、ちん、ま、る、は、ちん。うん、おい、もう帰ろうぜ、気持ち悪いよ、と西が言い出した。その間も不気味で弱々しい声は聞こえ続けていた。俺たちの後ろから聞こえてこないか、この声、と愛が言った。まさか、そんな。3人は一斉にトンネル出口へ走り出した。が声は小さくなるどころか、どんどん大きくはっきりしたものに変わっていった。ま、る、は、ち、ん、ちゃ、らん、ちゃ、ちゃ、ちゃ、らん、まる、は、ちん、まる、は、ちん、ちゃらん、ちゃらん、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、らん、ちゃらん、ちゃ、ちゃ、ちゃ、まる、は、ちん、まる、は、ちん。おい、俺たちの後追いかけてくるぞ。もっと早く走るぞ。彼らはさらに走る速度を上げた。マルハッチン、チャランチャランチャチャチャチャランチャランチャチャチャチャ、マルハッチン、マルハッチン、と声はますます大きくなっていく。 もうすぐ出口だ。よっしゃ。逃げないで、逃げないで。どうして逃げるの？逃げるな、逃げるな、逃げるな、逃げるな。マルハチンチャランチャランチャチャチャチャランチャランチャチャチャ、マルハチンマルハチン。逃げるな、逃げるな、逃げるな、逃げるな、逃げるな、逃げるな、てめえらと耳をつんざく怒号がトンネル内に響き渡った。3人が肝を潰して振り返ると、10メーターほど後ろにぼーっと光っている人の姿が見えたが、首がなかった。うわわわわわっと3人が逃げ出そうとしたその時、ぼーっと光っている人の手がすごい勢いで伸び、んたの肩を掴んだ。後ろに引きずられてゆくんた。助けてくれが、残りの2人はすでにトンネルの外へ走っていった後だった。うんたの叫び声を聞いた2人が振り返ると、うんたがトンネルの中へ引きずられていくのが見えた。西が懐中電灯の明かりをトンネルに向けようとすると、明かりがふっと消えてしまった。そして2人は見た。ぼーっと光っている人の手がうんたの肩を掴んでいるのを、その光っている人の左手には何かがぶら下がっていた。
うやー。
2人は腰を抜かした。人の生首だった。目と口をカッと開き、2人を見据えていた。紛れもなく川の顔だった。2人は放心状態になった。トンネル内からは他の叫び声とともに、マルハッチンチャランチャランチャチャチャチャランチャランチャチャチャ、マルハッチンマルハッチンと声が聞こえていた。
許してくれ、許してくれ、川、俺が悪かった、やめろやめろやめろ、じゃあ。
それきり声はピタッとやんだ。しばらくして放心状態になったんたが、ふらふらとトンネルから出てきた。失禁していた。結局彼らはふらふらになりながらもんたの家に行った。このトンネルから一番近い場所だったからである。
あら、ずいぶん久しぶりね、愛くん、西くん。
どうもご無沙汰しております、お姉さん。疲労困憊ながらも二人は愛想笑いしながら答えた。
俺水飲んでくる、先上がっていてくれと、んたは台所へ向かった。
二人は2階へと上がっていった。
さて、んだの部屋で。
おい、あの時どうしてたんだ、んだ。
どうしたも何もないって、あの気味の悪い化け物が俺を捕まえてトンネルに引きずり込んで、
で
俺の周りをぐるぐる回りながら、マルハッチンマルハッチンマルハッチンとか言って消えた。
いや、えらいもん見ちまった。しばらく夢に見るな。
お前ら俺を見捨てただろ。
しょうがねえだろ、あの状況じゃ。
まあなんとか逃げられたんだから、まあよしとしようや。
とその時だが言った。
逃げられた？
逃げられるわけないじゃん、それ無理だよ。
ん？何言ってるんだよ。
だ、
だってだって
僕はここにいるんだもん。と向けた顔はんたの顔ではなかった、川の顔だった。トンネルで見たのと同じ。
開花のお姉さん、
上が騒がしいわね、まったくもう。
彼女は2階へと上がっていった。んたの大きな声が聞こえてきた。歌っているようだ。
ん？マルハッチンチャランチャランチャチャチャチャランチャランチャチャチャ、マルハッチンマルハッチン。
ちょっとうるさいわよ、もう少し静かにしなさいよ、深夜なんだから。と部屋の扉を開けて、彼女はその光景に凍りついた。部屋の中は血まみれだった。血まみれになったんたが部屋の中で踊っていた。
床には首を切られて血まみれになって死んでいる西と愛が転がっていた。歌は彼女の方へ振り返ると、ジャンジャンジャンジャンマルハッチと叫ぶや否や持っていた包丁で自分の首を切り裂いた。飛び散る血、大量の返り血を浴びた彼女、
ギャ
ー、彼女は未だに隔離施設から戻っていない。以上、マルハッチンっていう題名の話でございました。どう考えても朗読向きじゃないと思うんだが、これ朗読向きじゃないというか俺向きじゃないな、これ。なんかこれはちゃんと演技ができる人がやった方がいいんじゃないでしょうか。このマールハッチンを言うのがこのめんどくさい。もうしかも元ネタ知らねえし、このマールハッチンっていうのが逆に自分が言うと怖さではなく笑いの方がいってしまうから、なんかリセットされてしまって自分も乗らない、よくなかったなこれ。なんかもっと上手い人が読むべきだな。あとなんか叫ぶのが多いから、自分はあんま向かないですねこういうのは。でジータレス読み、782、イサムチこんばんはと、誰だか知りませんけど随分フランクですけど、本日も作業のお供に楽しませていただきます、アザッス。で783、こんばんは、作業用に聞かせていただきますと、アザッス。で784、マルハッチンマルハッチンと、元ネタ知らないからねこれ。そのだって今そのなんだ、高見山東関親方、すごい三国志でいう董卓みたいな感じの人でしょ。イメージ図ね。あ、この人なんか三国志の董卓っぽいって思った、いう人でしょ。外人の方ね、ハワイの人だっけ、ハワイ出身の関取さんだっけ、違ったかな、わかんない。まあいいや。でどこまでいるんだっけ、785、おっちゃんこんばんはと、久しぶりに聞いたけどやっぱりいい声と、あざっす。まあおっちゃんじゃないですけど。で786、いつものように出遅れた、今から聞きますですと、あざっす。で787、もう一生分丸八に行ったねと、てか普通言わねえしね。で788、出遅れた、今から仕事しつつ聞かせていただきますと、あざっす。で789、いさむさんこんばんはと、録音をいつも楽しく聞いておりますと、あざっす。出遅れましたが今夜も最後まで聞かせていただきますと、あざっす。で790、典型的などうやって広まったんだ話だったなと、確かに、姉ちゃんもこれじゃ分かんねえし、誰もその3人の中で生き残ってないからあれだし、で都市伝説と組み合わさってうんぬんかんって書いてあるからな、で791、ケツカッチンと、ケツカッチンではないんですけど、マルハッチンなんですけど、で792、みんないなくなって誰がこの話を伝えたんだよって書いてあるんですけど、その通り、分かりませんな。で793、ちょっと変わり者の同級生をからかって偉いことになるというのは、映画にもなったスティーブ・キング原作のキャリーに似ているなと。なんだろう、そういうパターンっていうのはあるっちゃありますよね。まあ、今回の場合そのちょっと障害を持った方に対してのあれだけども、で794、ラララ無人君、あの宇宙人連続して CM 流れてムカついたわと、 CM が逆効果になってるやつね、うるせえっていう。で795、星野わしが伝えたと、まあいいや、そういうことで、はい、いいです。 星野さんが伝えたってことで、監督が、あとね、この名前多分ね、これ聞いててね、わかんねえんじゃねえかと思う。これね、バツカワとか言えばよかったのかな。このマークにさ、米みたいなマークにさ、その名前をその一部隠すためにさ、なんとか川とかさ、なんとか愛とかさ、なんとか西とか書いたんだけどさ、だ愛西って読んだんだけど、これバツタバツ愛バツ西の方が良かったか。まだなんかな、これ別にタとか愛とか西っての載せなくて、これ ABC って言ってくれればよかったのにさ、それをいちいちさ、愛を西はとか言ってるからさ、多分これ聞いててわかんねえんじゃないかと思うな、これ正直自分で読んでても。でもしょうがないからずっとそれで行きましたけど、はい。で次、次がありがとうウルトラマンっていう題名の話。これはレス読み形式ですかね。大して長くないです。889コピペ544 7C。 ジョルジュ・ド・ラトゥールの絵を飾り出した途端に夜な夜な人の話し声&ラップ音がするようになった俺が来ましたよ。まあ絵に向き合う形でウルトラマンのポスター貼ったらしなくなったけどね。ありがとうウルトラマン。レス545 7C。 ウルトラマンは宇宙の片隅の平和も守ります。546 7C。せっかくレスしてくれてありがたいんだが、さっき書き込んだ途端にウルトラマンのポスターが落ちたよ。今度は仮面ライダーのポスター貼るつもりだが、これってやばいかな。 547-7C。 ウルトラマンが破れた相手にはぜひゾフィーを。真面目な話、絵を飾らないという選択肢はなしですか。890コピペ548-7C。思い入れがあるポスターの方が強いだろうけど、みんながヒーローだと思ってるものの方が思われてる分の力を持ってそうだ。だから仮面ライダーの方が弱そうな気がする。549-544。今近所の健康ランドから帰ってきたところなんだが、仮面ライダー負けてたよ。画鋲で四隅をしっかり止めてあったんだが、なんか弾き飛ばされたみたいになってる。画鋲1個紛失。今まで霊とか信じなかったけど、今日から改めます。というわけで今度はご希望通りにゾフィーを貼り付けようかと思ったら、なんか部屋の隅からため息が聞こえました。嫌な予感がしたから部屋から飛び出してきちゃったんだが、俺はこれからどうしたらいいと思う。ちなみに今玄関の前。557C。絵は外せないの？それが元凶と分かっているなら外して封印してみては。よりしろがある場合はそこを何とかする以外なさそうな気がするんだが。551-7C。 ジョルジュ・ド・ラトゥールの絵ってどんな絵なの。552-544。ネタのつもりでポスターなんか貼るんじゃなかった。部屋に戻るのは正直怖いんだが。わかりました。ウルトラマンでも勝てない相手だが、人間様の力を見せてやります。891コピペ558-544。今友人のうちにいます。 ID が違うのは友人のパソコンから書き込みをしているためです。というわけでその後の経緯の報告なんですが、最後に携帯から書き込みし終えて、いざ部屋のドアを開けようとすると、何か中から話し声が。かなり怖くなったんだが、気分を盛り上げるためにウルトラ警備隊の歌を熱唱しながらドアを開ける。途端に寒くなったよ。俺は関東北部に住んでいて、今は初夏みたいな陽気なのに、部屋の中だけ真冬みたいに寒い。もう内心怖くてしょうがないんだが、さらに熱唱しつつ絵を取り外しにかかる。後ろから舌打ちやら視線やら感じるのは気のせいと思いつつ、額縁に手をかけた時に猛烈な吐き気が。その場で吐いちまった。こりゃいかんと思ってコレクション棚のウルトラセブンのソフビを掴んで部屋から飛び出し、今友人の家に無理やり上がり込んでいる状態。 なんか友人の友人にそういうことに詳しい人がいるらしく、そういうことは早い方がいいというわけでこれから見てもらうことになったんですが、俺は今日はもう友人の家に泊まるつもりです。まさかこんなことになるとは思わなかったよ。892コピペ559544。ちなみに俺が買ったのはダイヤのエースを持つイカサマシ、もちろん複製画像。俺はこの画家の絵が本当に好きだから買ったのに。567544。いろいろとご迷惑をおかけしてすいません。あれからいろいろありまして、今は実に気分がいいです。一眠りしてから健康ランド行ってきます。とりあえずこれまでの経緯を。893コピーペ568544。最後の書き込みを終えてから20分くらいして、その霊能者とやらがやってきたんですが、見た目は普通のあんちゃんで、どうもうさんくさいなと思っていたら、あんたよく生きていられるね。あんたの背後にあんたの首絞めてる女がいるよ。そのセブンの人形を手放したらあんた死ぬよ、とかなんとか言われました。これは本物だというわけで俺の部屋に行きましたが、俺の部屋に入った途端、ああこれは怒ってる、生半可なもんじゃないよ。でもここまで怒ってるのになんであんた生きてんのかなとまた言われました。部屋は先ほどと比べて違和感が少なくなっているのですが、なんか俺もうとっくに死んでてもおかしくないようです。本当かよ。問題の絵を見てもらいましたが、これダメだ、こんな真っ黒で人の目がリアルなのは特にね。そこで霊能者の方に今までの経緯を話すとすごい怒られました。要約すると、この絵を通じて霊やその類のものが出入りしていた、ただ出入り口があるだけならいいのだが、あんたは変なポスターを貼ってしまって彼らを怒らせてしまった。膨大な数の霊がこの部屋に溜まってしまい出られずにいるため、彼らは非常に怒っているが、あんたが集めたウルトラマン人形たちについている霊が彼らを抑えている。絵は僕が処分してあげるが、あんたはその人形たちを一生大事にしなければならない。とりあえず絵とゲロを処理して窓を開け、霊能者の方に部屋を清めてもらい、3人で飯食って解散しました。今までオカルト板にいながら霊の存在を否定してきたけど、これからは考え改めます。ご迷惑をおかけした霊の皆さん、どうも申し訳ありませんでした。そしてありがとうウルトラマン。以上、ありがとうウルトラマンっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み796。イサムさん、鼻風邪気味ですか？だんだんと肌寒くなってきましたよね。今空気の入れ替え中だからなお寒いと。鼻風邪気味、風邪気味なのかな、ではないと思いたいけど、そう聞こえるのならそうかもしれないですね。で、くしゃみはちょっと最近してる気がする。で、797、ファイナルポップを聞き終わったら聞くものなくなった。ユートピア聞いたことないから、できればウープ希望。てか容量もうないんでしたっけ、 4S ってか4シアードでしょうけど。あれ、俺ユートピアってアップしてないの？え、あ、そうなの。これ何でもかんでも全部アップしてんのかと思ったけど、容量は確かにないですね。容量は確かにないけど、俺アップしてないのかそれ。ないのか。まあまあまあまあ、容量ないけど、容量ないけどアップしますか。まあ多分それで、今日の分とはそれでアップしたらほとんどもうないんじゃないかな。で、798、 ん？何が書いてあるんだ最初は。よくわからんが、出遅れた宇佐美さんこんばんこと、うん、誤爆、はい、今夜こそは夜明けまでやるんですよねと。今夜こそっていうのがよくわかんないですけど、まあ、やりませんけど。で799、おっちゃん来たよと。おっちゃんじゃないですけど、どうもです。まだ終わらないよねと。まだ終わらないですね。初めてまだ40分。で800、ファイナルポッポってなんだっけと。最終電車のことですね、99人の最終電車のことを自分がファイナルポッポって呼んでたんです。はい。で これ続きあんのかな。これ一つだけだよな。いいんだよな。晴海の末路っていう題名の話です。おはようございます。さすがに皆さん怖い話をしなさる。今日はあいにく天気が悪いようで、あの時もちょうど今日みたいな雨空だったな。あ、言えねえ、こっちの話でして。え、聞きたい？そんなこと誰も言ってない。はは、すみませんね、私も毎日苦しくて。正直この話を誰かに打ち明けないと気が狂いそうでして。それでは早速暇つぶしにでもお読みください。もう10年ほど前になりますかね。当時私はとある地方のさびれたスナックで働いてましてね。そこで店の女の子の一人といい仲になっちまったんですよ。まあよくある話です。アパートに同棲してまして、スナックのママも他の従業員もみんな承知の上でしてね。まあそこそこ気楽に楽しく暮らしてましたわ。しかしこの仮に晴海としましょうか。晴海はかなりのギャンブル狂でして、パチンコ、競馬、競艇、競輪、ポーカー、麻雀、何でもござれでして、これが勝ちゃいいんですが弱いんですよ。賭け事にも才能ってありますよね。案の定借金まみれになっちまった。それでもなんとか働きながら返してたんですよ。え、私はどうかって？私はあなたギャンブルなんてやりませんよ。そんな勝つか負けるかわからないのに大金かけられますかいな。意外に堅実はなんですよ。話を戻しましょうか。同棲しだして2年ほど経った頃でしたかね、とうとうニッチもサッチも行かなくなっちまった。切羽詰まった晴海は借りちゃいけないところから金借りちゃったんですよ。まあヤクザもんですよね。ある夜アパートに2人でいる時に男が2人やってきましてね。見るからにそれもんですよ。あとは大概お分かりですよね。テレビや映画でよくある展開と同じですよ。笑っちまうくらい同じです。金が返せないのなら風俗に沈めるの脅し文句ですよ。それでも晴海は1週間、1ヶ月待ってくださいと先延ばししながら働いてましたよ。え、私は何もできやしませんよ。ヤクザもんですよ。とばっちりはごめんです。え、同棲しておいてそれはないだろって。はあ、ごもっとも。でもね、皆さんもいざ私のような環境に置かれるとわかりますって。ある夜いつものようにアパートに取り立てがやってきましてね。ところがちょっと様子が違うんですよ。幹部っていうんですか、お偉いさん来ちゃいまして、一通り晴海と話した後、つかつかっと私の方にやってきまして、お前があいつの男かと聞くんですよ。ここで違うとは言えませんわね。認めるとお前にあいつの借金の肩代わりができるのかと聞くんですよ。できるわけないですよ。その頃には借金1000万近くに膨れ上がってましたからね。当然無理だと言いましたよ。そしたらその男が、ああ今思えば北村和樹に似たなかなかの良い男でしたね。すみません、話を戻しましょうか。その男が、ならあの女は俺らがもらうってんですよ。仕方がないなぁと、もう諦めの境地でしたよ。私に害が及ばないのであればどうぞご自由にと。え、鬼、悪魔、鬼畜、 はあはあ、ごもっとも。でもね、水商売なんて心を殺さないとやっていけないんですよ。晴美に惚れてたならまだしも、正直体にしか興味ありませんでしたからね。え、やっぱり鬼畜？はは、結構です。それでもって男が妙なことを言い出したんですよ。あの女のことを今後一切忘れ、他言しないことをことに違うことを誓うならば、これを受け取れと言うと、私に膨れた茶封筒を差し出したんですよ。ちょうど100万入ってましたよ。でもね、嫌じゃないですか、ヤクザから金もらうなんて。下手したら後であの時の100万利子つけて返してもらおうかなんて言われちゃたまりませんからね、断りましたよ。そしたらその幹部の連れのチンピラがポラロイドカメラでもって私を撮ったんですよ。そしてその幹部が、この金を受け取らなかったら殺すって言うんですよ。なんで私がこんな目にと思いましたよね。しぶしぶ受け取りましたよ。そしてもし今後今日のことを他言するようなことがあれば、お前が世界のどこにいても探し出して殺すと。その時私は漠然とですが、晴美は風俗に沈められるのではなく他のことに使われるんだなと思ったんですよ。もっとむごいことに。晴美はある程度の衣服やその他諸々を旅行カバンに詰め込み、そのまま連れて行かれました。別れ際も私の方なんて見ずにツツーッと出て行きましたね。結構気丈な女なんですよ。一人残されたアパートで私はしばらくぼーっとしてました。明日にでもスナックやめてどこかへ引っ越そうと思いましたね。嫌ですよ、ヤクザに知られてるアパートなんて。ふと晴美が使っていた鏡台に目が行ったんですよ。リボンのついた箱が置いてあるんです。開けてみると以前から私の欲しがってた時計でした。まあそういえば明日は私の誕生日だ。こんな私でも涙がツーッと出てきましてね、その時初めて晴美に惚れ込んでたんだなと気がつきました。え、それでヤクザの事務所に晴美を取り返しに行ったかって？はあはあはあ、映画じゃないんですから。これは現実のしょぼくれた男のお話ですよ。翌日早速スナックを辞めた私は100万を資金に引っ越すことにしたんです。できるだけ遠くに行きたかったんで、当時私の住んでた明太子で有名な都市から雪祭りで有名な都市まで移動しました。そこを新たな生活の場にしようと思ったわけです。住む場所も見つかり一段落したので、次は仕事探しですよ。もう水商売はこりごりだったので、何かないかなと探していると、夜型の私にぴったりの夜間警備の仕事がありました。面接に行くと後日採用され、そこで働くことになったんですよ。それから約10年、秋っぽい私にしては珍しく同じ職場で働きました。え、晴美のこと？時々は思い出してましたよ。あの時計はずっとつけてました。北国へ来てから新しい女ができたりできなかったりで、それはそれで楽しくはないですが平凡に暮らしてましたよ。私こう見えてもたまにですが川崎真由に似てるって言われるんですよ。え、誰も聞いてない？キャバ嬢のお世辞？はは、失礼しました。それでつい1ヶ月前ほどの話です。同僚の M がすごいビデオがあるって言うんですよ。どうせ裏門の AV かなんかだろうと私は思いました。こいつから何回か借りたことがあったので。そしたら M がスナッフビデオって知ってるって言うんですよ。私もどちらかというとインターネットとか好きな方なんで、暇な時は結構見たりするんですよ。だから知識はありました。海外のサイトとかすごいですよね。実際の事故映像、死体画像などなど。で、ある筋から手に入れて今日持ってきてるんだが見ないかって M が言うんですよ。深夜3時頃の休憩時間でしたからね、まあ暇つぶしくらいにはなるんだろうってんで見ることにしたんですよ。私はどうせフェイクだろうと疑ってかかったんですけどね。ビデオをデッキに入れ、 M が再生ボタンを押しました。若い全裸の女が広い檻の中に横たわっていました。髪の毛も下の毛もツルツルに反り上げられていました。薬か何かで動けないのか、しきりに眼球だけが激しく動いていました。 晴美でした。私は席を立ちたかった。でもなぜか動けないんですよ。やがて檻の中に巨大なアナコンダが入れられました。何か太いチューブのようなものを通って、大げさじゃなしに10メーター以上はあったんじゃないでしょうかね。それはゆっくりと晴美の方に近づいてくるんですよ。 M がすごいだろと言わんばかりに、得意げに私の方をチラチラと横目で見ていきます。それはゆっくりと巨体をしならせ、晴美の体に巻きつきました。生体か舌もやられてるんでしょうか、晴美は恐怖の表情を浮かべながらも声一つ上げませんでした。パキパキという野菜スティックを二つに折ったような音がしました。晴美の体がぐにゃぐにゃとまるで軟体動物のようになっていったんです。10分ほど経ったでしょうか、それが大きな口を開けました。晴美のツルツルになった頭を飲み込んだんですよ。ここからが長いんだと M は言い、早送りを始めました。それは晴美の頭部を飲み込み終えると、さらに大きな口を開け、今度は肩を飲み込み始めました。胴体に達した途端テープが終わりました。続きがあと2本あるんだと M が言ったんです。もういいと私は言うと、逃げるようにビルの巡回に戻りました。それからなんですけどね、いつも同じ夢を見るんです。晴美の顔をした大蛇が私に巻きつき締め付けてくるんですよ。そして体中の骨を砕かれ、頭から晴美に飲み込まれるんです。凄まじい激痛なんですが、逆にこれが何とも言えない快感でしてね。晴美の腹の中でゆっくり溶かされ始める私は、まるで母親の体内に戻ったような安心感さえ感じるんですよ。え？そのビデオはどうしたかって？ M から私が買い取りましたよ。それこそ給料何ヶ月分かの大枚はたいてね。3本全部見て少し泣いた後、私はすべてビデオを叩き壊しました。それで深夜仕事をしていると晴美を感じるんですよ。ビルなどの屋内を一人で見回るでしょ。すると後ろからピチャピチャと足音が聞こえてくるんですよ。振り返ると誰もいない。でまた歩き出すと、濡れた雑巾が床に叩きつけられてるような音でピチャピチャと。晴美かなと思うんだけれども、一向に姿を現さないんですよ。感じるのは気配と足音だけ。そんなことが数日続き、さすがに精神的に参ってしまいましてね。今現在休暇ということで仕事を休んでるんですよ。3日前です。とうとう晴美が現れたんですよ。深夜自宅のベッドでぼーっとタバコをふかしていたら、白い煙のようなものが目の前に揺れ始めたんですよ。タバコの支援かなと思ったんですが、動きがおかしい。まるで生きてるように煙がゆーらゆーらと形を取り始めたんですよ。晴美でした。すでに溶けかかり、骨が砕けた全身をマリオネットのように揺らし、まだある方の眼球で私を見つめてきました。何かを言いたげに口を動かしていますが、舌がないのか声帯が潰されているのか、声にならない声でうめいていました。どのくらいの時間が経ったでしょうかね。いつの間にか晴美は消えていたんですよ。恥ずかしい話、私は失禁と脱粉をしていました。はあはあはあ、汚くてすみませんね。次の日の夜も晴美はやってきました。もう私はね、晴美に呪い殺されてもしょうがないんじゃないかと思い始めてましてね。晴美が再び現れるのを心待ちにしてた部分もあったんです。やはり晴美は何か言いたげに口を動かしています。私は駆け寄り、何が言いたい、私はどうすればいいんだ、時計時計時計ありがとう、あの時何もしてやれなくてすまない、時計は大事に持ってる、時計は時計はと反響欄のまま私は叫び続けたんです。すると晴美が折れた首をけなげに私の方に近づけていったんです。途切れ途切れながらもはっきりと聞き取れました。私、あんたの子供を欲しかったな。今日も夜が来る。
以上。晴海の末路っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレソミ801、おっちゃんこんばんは、今から聞かせてもらいますと、もうおっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、802、今日は携帯からイザムさんのおちゃらじ聞かせてもらってますと、全然違えし、もう名前から何か全然違えぞ。まあいいけど、うん、よくねえな、うん、はい、名前が全然違え、ザではないんですけど、そうするとシャズナのあのなんだ、ボーカルになっちゃうんで、まあ、シャズナって今通じるのかよくわかんないけど。で、丸見の発露名作ですよねと、もうボロボロだよ、もう名前から全然違えぞ、どんだけ誤爆ってんだよ、わざとなのはわかってるけど、なんで丸見の発露って何が起きてんだよ、でいいや。で次、なんだっけ、人間をついばむカラスはすぐ殺せ、これなんか怖い話まとめブログにあって、これシャレコアじゃなかったですね、これホラーテラーさんだそうです、まあでもいいです、はい、人間をついばむカラスはすぐ殺せっていう題名の話。人間をついばむカラスはすぐ殺せ。でもそんなカラス見たことないよ。カラスは人間が近づくと逃げていくよ。見たことがないならいい。だけど見つけたらすぐ殺せ。なんで？俺がまだ幼かった頃、まだ祖父のする昔話が面白いと感じていたあの頃、もう少しで夢の世界に入ろうかという時に祖父はこの話をするのだ。人間をついばむカラスはすぐに殺すんだと。なんでと理由を聞くと祖父は押し黙り、そのうち俺は眠りにつく。翌朝になると不思議と心に残ってないというか、改めて祖父に尋ねることはなかった。バジリスクという海外の化け物がいる。某魔法使いの物語でかなり有名になったと思うが、俺もそれで知ったのだが、これとよく似た東北の化け物を知ってるだろうか。似ているというのは語弊が生じるかもしれないが、とにかく生まれ方は似ているはずだ。それと俺の故郷は東北のとある町だったから、関西の部落差別というのはよくわからない。〇〇部落という言葉は一般的に使われていて、もちろん差別の対象になんてならなかったから、単なる地区の名称として使われていた。前置きが長くなってしまったが、俺の住む部落にだけ伝えられる話がある。人間をついばむカラスはすぐ殺せというものだ。話は遡って俺が高校生の頃のことだ。人間をついばむカラスが見つかった。これから殺しに行くからお前も手伝え。やだよ、部活で疲れてるんだ。それにカラスなんて放っておけばいいじゃないか。ダメだ、部落の男が総手でカラスを探してるんだぞ。お前も探してくれないと困る。まあ大年寄りの祖父が行くのに若い俺が行かないってのはないかな。まあ、そんなことを考えながら俺は軍手をつけて大きめの草刈り釜を渡される。じいちゃんからは汗と畑仕事の後の独特な香ばしい匂いがした。じいちゃん、畑仕事した後はちゃんと風呂入れよ、くっさいよ。今日は小枝目使ったからな、くっさいのは仕方ない。風呂入っても小枝目の匂いは取れないんだよ。そんな話をしながら祖父と俺は近くの林まで歩く。この頃の田舎道といったら、爽やかな青草の香りと強烈な肥料の香りが混ざり合って、くっさいという表現がぴったりだった。
おお、やっと来たかい。カラスはまだ見つからねえから、おめえらも頑張ってくれよ。林について最初に見つけたのは部落長の総留さん。みんなからは親しみを込めて留吉さんと呼ばれていた。留吉さん、おばんです。例のカラス、この林で見つかったの？んだよ、じいちゃんから聞いてねえのか。ここで昼間に子供たちが襲われたんだよ。これ最初主人公だな。どうやら夏休みで林で鬼ごっこしていた小学生がカラスに襲われたらしい。この林は俺も幼い頃よく遊んだ林だった。かつては自分の背丈ほどもあった林の草はもう胸の高さにも届いてなかったのだが、祖父も留吉さんに軽く頭を下げ今の状況を聞いた。留吉さん、部落の男は来れるやつはみんないるんだろ。獲物がいるのにカラスは襲ってこないのか。人間を襲うのはバカカラスのはずだろう。そうなんだよな、子供が襲われてからすぐどっかに隠れてしまって出てこねえんだ。まあ焦ることはねえよ、本当に人間をついばむカラスならすぐ我慢できずに出てくんだ。話を聞くと普段のカラスは相当なアホのようだ。人間を見つけると狂ったように襲ってくるらしい。手で払っても逃げないから草刈り鎌で簡単に殺せるのだそうだ。留吉さん、なんでそのカラスは殺さないとダメなんだ？放っておいていいんでないの？じいちゃんに聞いても教えてくれないんだ。まあな、教えてやってもいいんだけど、お前まだ学生だべ。あんまり難しいこと気にすんな。口で伝えるのはダメなんだ。見せないと。
見せる？そのカラスを？
ちげえよ。んとな、とにかく口で伝えるのはダメなんだ。二十歳になってまだこの部落に住んでたら見せてやるから。
俺は留吉さんと一緒にカラスを探しながら林の奥にある森へと進んでいた。祖父は俺たちとは別の方向を探している。森の中まで入るともう畑の肥料の匂いはしなくて、夕暮れ時に特有の涼しい草の香りでいっぱいだった。部活で疲れた体に心地よい爽やかな青草の香り、涼しい風とまだ夜にならないからか遠慮がちに聞こえてくる虫の声だから、その時は危機感なんてまるでなかった。言うなれば部活で疲れてだるい体の回復時間。しかしその気分を壊す怒号が聞こえるのだ。
なんてことをしてくれたんだこのクソアマが、なんて大バカなんだ。
聞こえてくるのは自分たちのいる位置から東、夕日が沈むのと大体逆の方向だった。
じいちゃんの声だ。
だな、何事だ。声が聞こえるってことはすぐ近くだ、こっちから。
おい、じいちゃんどうしたんだ。
草をかき分け東へと進む。祖父の姿はすぐには見つけられなかったが、誰かのことをクソアマなんていう祖父は後にも先にもその時だけだったから、すごい異常事態だってことはなんとなく分かっていたのだが、
うわー、死んでる、じいちゃんこの人死んでるよ。
そう叫んだのはもちろん俺。まさか首吊りの自殺死体を見るとは思っていなかったから。死んだ後どのくらい時間が経っているのだろうか。頭部は剥げ散らかり、着ている服からでしか女性であることがわからないほど首吊り死体は腐敗していた。
爽やかな青草の香り、そんなものを感じていた自分は一体どこのバカだろう。初めて嗅ぐ人間の腐った匂い、くっさい腐った匂い。
ゆらゆら揺れるその死体に祖父は罵声を浴びせていたのだ。この野郎、よそ者が、クソ甘がと。
じいちゃん何してんだよ、死んでんじゃんかこの人。
うわーっと
近寄れない俺を追い越して留吉さんが一歩踏み出す。半ばパニックになって留吉さんの存在を忘れていた。留吉さんは何も言わなかったが、死体に向かって持っていた草刈り鎌を投げつける。彼もまた怒っていた。
どうしたんだよ二人とも、死んでるってこの人。
どうする、
どうすればいいんだよ。
このクソ、もう遅い、 カラスが見つからないのはこのクソアマのせいだ。こいつのせいだ。何が正しくて何が間違いなのかは高校生の俺には判断できなかった。祖父と富吉さんの声を聞いて次第に部落の男たちが集まってきたが、同じように罵声を浴びせるジジイもいれば、俺と同じで首吊り死体を直視できない中年のおやつさんもいた。もう夜が来る。多分明日だ。みんなできれば今日中に雲を見つけるんだぞ。よほど興奮しているのだろうか、富吉さんは唾を撒き散らしながら皆にそう告げた。俺たちはぞろぞろと森を抜け、林を抜け、家へと帰る。玄関先では俺の父が帰りを待っていた。父は仕事から帰ってきたばかりらしく、まだネクタイをしていた。祖父から事の顛末を聞いた父は、明日すぐ雲を探すと言っただけで、俺に声をかけることはなかった。聞きたいことは山ほどあったが、尋ねることはできなかった。翌朝のことだ。いくら田舎の高校生とはいえ、朝5時に起きるほど健康的ではないのだが、父から叩き起こされた。これからドスコイ神社に行く。ふざけた名前の神社だが、通称ドスコイ神社。部落の子供が必ず一度はその敷地で相撲を取って遊ぶことから、その神社はドスコイ神社と呼ばれていた。昨日のことで？そうだ、人間をついばむカラスのことだ。ドスコイ神社にあるんだ。お前はまだ若いし怖がらせたくはなかったんだけど、まあでも二十歳になったらなんて目安でしかないからな。お前は妙に落ち着いてるから見せても大丈夫だろう。父ちゃん、今日は仕事休むの？ああ、お前も今日は部活は休め。父からボンと濡らしたタオルを顔に向かって投げられる。洗面所にも行かせてくれないらしい。すぐに身支度をしてドスコイ神社へと向かう。朝5時に起こされたとか、大会が近い俺に部活を休めとか、普通なら俺が怒っても不思議じゃないことはたくさんあったけど、皆が過剰に反応する人間をついばむカラスの正体がとうとうわかるんだという期待に、些細なことは気にならなかった。父ちゃん、人間をついばむカラスって妖怪かなんかなの？カラスはカラスだ。ただのカラスだよ。鳥だよ。それにな、もうカラスじゃないんだ。俺たちが殺さないといけないのは。殺すって？ほら、もうドスコイ神社だ。あの本殿の中にあるから、俺に聞かれてもうまく説明できないし、俺だって、いや、なんでもない。いつの間に預かっていたのか、父はごつい鍵を取り出して、本殿といってもかなり小さいが、の錠を開ける。扉を開けると、ほんのりと炭の香りがした。本殿の中にはご神体なんてなかった。いや、ご神体どころか何もない、ただの部屋。何もないけど。何もないか。何もないよ。いや、何もないから。え？その時、懐中電灯の照らすその先にかすかな、しかし確かな違和感。茶色のはずの本殿の壁がところどころ黒いのだ。経年によるシミか。いや、そうではなかった。明らかに人為的な曲線。壁一面どころか天井にまで描かれている大きな絵。これは絵だ。壁をなぞるように光をはわせ、その絵が何なのかを見る。その物語は、右の壁から奥の壁、左の壁を経由して天井で終末が描かれていた。墨で描かれた真っ黒なカラス、そのカラスが作る漆黒の巣、その巣から生まれる真っ黒な卵、その卵が割れるとそこから血しぶきを上げる真っ黒な人間。周りに描かれた普通の人間をその黒い人間が蹂躙している。俗な言い方をするとぶっ殺している。そして最後はその黒い人間は小さな無数の雲に囲まれ、大きく両腕を広げていた。信じる信じないとかではなくて、それ以前の問題だった。
ただその絵が正常な人間が描いたものではないことぐらい美術2の俺にも分かっただけだ。
何この絵、気持ち悪い。
神社の入り口の石碑な、あれ流暢な文体で読めたもんじゃないが、もう高校生だからなんとなく分かるだろう。口伝はダメだという口伝、そう書いてある。
だから絵で伝えようって？
そう。お前はがっかりするかもしれないが、じいちゃんもとみきっさんも本当のことは知らないんだよ。だけど昔の人は厳しかったからな。お前よりも父ちゃんが、父ちゃんよりもじいちゃんがカラスを怖がるのはしょうがないんだ。
つまるところこの絵は先人たちが描いた化け物への防衛策。
父ちゃん、この絵伝えたいことは大体わかるけど、でもわかんないよ。
そうだろうな、俺もそうだった。
教えてよ。
お前がこの絵を見て思うことが全てなんだよ。口伝はダメなんだ。お前なりに解釈して、部落の飲み会で自分の考えを語り合って怖がって、それを繰り返すうちに人間をついばむカラスは殺さないといけないとみんな思うようになるんだ。だけどな、これだけは口で伝えることになっているんだ。
そう言って父は人差し指を下に向ける。すられて下に懐中電灯を向けると、大きな太い字で人間と書いてあった。
人間？
違う、これは人間と読む。これから殺すんだ。正確には人間をついばむではない。カラスは髪の毛を狙っているのだ。人間の髪の毛だけで黒の巣を作るために、そう思った。
その日の夕方には部落の家という家の玄関先に蜘蛛の巣が張られていた。ミニトマトを育てるときなんかに立てる支柱を 2本地面に刺して、その間にすくわせていた。
変な宗教団体みたいだ。
理由を知らなければ誰だってそう思うだろう。しかしまあ、よくみんなうまい具合に蜘蛛の巣を張ったものだった。
必死になればな。こうしないと死ぬかもしれないと思ったら意外とできるもんだ。
あの絵の通りなら人間を殺すのは蜘蛛ってこと？
そうだな、みんなそう思ってる。
あの絵描いた人頭悪いね。文章で残せばよかったじゃないか。
その通りだな。だけどきっと頭悪いから文章では残せなかったんだよ。
父と俺はひときわ大きな女郎蜘蛛を捕まえて救わせた。祖父はというと、他の家の蜘蛛の巣作りを手伝っていた。
うちの蜘蛛より大きいのは富木一さんのとこぐらいだね。
父は小さく、そうだなというと、さっさと風呂に入ってしまった。いつもより無口なのは仕方ないだろう、こんな日なんだから。
その日の夕飯は夜9時近くになってしまったが、その時間になっても祖父は帰ってこなかった。正直俺は人間なんて信じきれてなかったから、じいさんまだ頑張ってるのかねと半ば呆れていたのだが。
大変だ、やられた、富吉さんがやられた、人間だ。
真っ青な顔をして白いシャツに鮮血をつけた祖父が勢いよく茶の間に駆け込んできた。固まる母と俺を尻目に、父はゆっくりと箸を置き、頭をポリポリとかいて祖父にまず落ち着くように促した。
親父、どういうことだ、トミキッツさんはどうなってる？
死んだ、完全に死んだ。
これを見ろ、トミキッツさんの血だ。まずいぞ、蜘蛛じゃない、人間は蜘蛛じゃ殺せないんだ。
落ち着けって。トミキッツさんの家族はどうした？あそこは小さな孫もいたはずだろう。父は努めて冷静だった。パニックに陥っている祖父の断片的な話を紡ぎながら事実確認を急いだ。
家族はみんな公民館に逃げてきて無事だった。だから公民館で見回りから帰ってきた俺に、富吉さんの様子を見てきてくれって。富吉さんはやられてた。
やられてたってどんな状態だったんだ？
穴だらけだった、血が噴き出していた。
祖父がその時思い出していた光景はどんなものだっただろう。祖父はその場で吐いた。
カンカンカンと消防の鐘が聞こえた。
部落の住民全員に知らせる緊急事態の鐘の音。
公民館に行くんだ。今日はみんなで集まるんだ。守るんだ。
そういったのは祖父だったか父だったか母だったかそれとも俺だったか、それを覚えていないのはその直後の衝撃が大きすぎたからだ。
父ちゃん、なんか匂わない？
ああ、なんか臭いな。
これ最近嗅いだことのある匂い。これって
最近どころじゃない、昨日嗅いだ。死んだ人間の腐った臭いあの匂いだ。
じいちゃん、死んだ人の匂いがする。
俺じゃない、この匂い外からするぞ。
父は勢いよく立ち上がり物置へと走った。母は相変わらず呆然自失で身支度をするでもなく座ったままだった。ドンと玄関の戸を叩く音が響く。何事かと思い祖父も俺も戸の方を見て固まる。一瞬の静寂。
人間？
今まで黙っていた母がそう言った瞬間だった。ドンドンドンと正常な人間ならこんな戸の叩き方はしないだろうという。
ドンドンパリンと、
そうだ、戸が壊れたのだ。俺たちが今いる茶の間は玄関から廊下と襖を挟んだすぐだったから、それが目の前に現れるのもすぐだった。人間は存在した。
うわ、化け物だ、人間だ。
人間の形をした人外の化け物、その体は絵の通りに真っ黒だった。その腐ってただれた体には人間でいう左腕がなかったが、その代わり右腕の動きが異常だった。その動きをどう言い表せばいいかわからない。多分どんな単語を組み合わせても表現できない。こんな化け物を雲で殺せると本当に思っていたのか。人間を見て本当のパニックに陥ったのは母だった。
はぁ
と叫びながら両手を胸の前で震わせ、もはや立つことすらできなかった。人間はその顔を人間では考えられない角度にぐるりと回転させ、明らかに祖父に狙いを定めた。祖父は動けないでいた。
どけ、離れろ。
その時だ、父がバケツいっぱいにガソリンを汲んできて人間に浴びせたのだ。人間は微動だにせずその触手を祖父に伸ばしたが、父が火をつけるとまるで人間のようにもだえながら廊下に転がった。
これが幽霊とかじゃないならこれで死なないとおかしい。殺せるなら死なないとおかしい。
息を切らしながら父は呪文のようにつぶやいていた。転がる人間は叫ぶこともなく、空気の抜けていく風船のようにしぼんでいき、炎とともに消えた。
何だったんだ。
祖父はやっぱり年寄りだから腰が抜けて動けなかった。俺は公民館に行くよう事の顛末のメッセンジャーの役目を頼まれた。父と祖父は多少なり残った火の完全消火をし、その時の母はというとまるで使い物にならなかった。はじめは信じられないでいた部落の住民も、俺の家のありさまと富吉さんの遺体を見たら何も言えなくなった。翌朝のことだ。繰り返しになるが、いくら田舎の高校生とはいえ朝5時に起きるほど健康的ではないのだが、父から叩き起こされた。
疲れているだろうが悪いな、これからドスコイ神社に行く。
昨日のことで？
昨日の朝と全く同じやりとり。しかし神社への道すがら父は教えてくれた。
あの絵な、俺は前から思ってたんだ。雲が人間を殺すんじゃなくて雲を目印に人間が襲うんだと。もちろん他の人にも言ったさ、じいちゃんにも富吉さんにもな。でも誰も同意してくれない。なんで俺以外そう思わないのか不思議だった。あの絵の描かれ方だとまるで雲は人間の手下って感じだろ。
そう言われるとそうとしか見えないかもしれないけどさ。
そうして父と俺は改めて神社に描かれた絵を見る。
父ちゃん、俺今思ったんだけどさ。
なんだ。
この話天井から始まるんでないの？ この絵は右の壁から読むと、カラスが産んだ卵から血しぶきを上げる人間が帰り、人間を殺しまくって最後に雲にやっつけられる話になる。だが天井から読むとどうだ。雲を従える人間は人間を殺して、最後にはカラスの産む黒い卵で血しぶきを上げて死ぬ。そんな話になる。本当は逆だったんだ。父はぽつりと言った。人間をついばむカラスが人間を産むんじゃない、そのカラスの卵が人間を殺す卵だったんだ。本当にそうなのか、本当は違うのか、それは今でもわからない。あれ以来人間どころか人間をついばむカラスも見つかってないから。だけど多分本当だ。だってあの時の人間はもう現れないから、死んだのだから。実は話はこれで終わってなくて、後日談的なものもあるんだけど、これ以上話は長くなりすぎるだろうから。最後に部落の子供に人間をついばむカラスはすぐ殺せと教えることはなくなった。むしろカラスは放っておくように教える大人が増えている。部落で毎年行われていたカラス追い祭りなる祭りもなくなった。今の部落の長は人間に殺されたトメキッツァンの息子。彼もまた皆から親しみを込めてトメキッツァンと呼ばれている。後日談。トメキッツァンの葬式は今日明日は無理だろうな。ドスコイ神社からの帰り、父と俺はトメキッツァンの葬儀の心配をしていた。俺は見ることはかなわなかったが、昨日の夜のうちに父はその凄惨な遺体を見てきたらしい。葬式にはトメキッツァンの親戚も来る。お前はもうわかってると思うが、絶対に言うなよ。この部落に住んでいない人間に教える必要はないし、口で伝えるのはダメなんだ。なんで？言わせるな。言わなくてもわかるだろう。また口伝はダメだという口伝か。くだらない。それで富吉さんは死んだというのに、なんで口伝はダメなんだよ。きっと理由があるんだ。俺の心の中を見透かしたかのように父は優しい口調で言った。家を直さないとな。ガソリンじゃなくて灯油にすればよかった。最初父ちゃんだけ逃げたのかと思ったよ。何も言わないで物置行くんだもの。バカ言うな。お前だけならともかく、母ちゃんもじいちゃんもいたんだぞ。俺だけ逃げられるか。もちろん冗談。もしあの場に父と俺だけしかいなかったとしても、父は逃げたりしなかっただろう。家に帰ると駐在さんが玄関口で待っていた。よほどイラついているのか、足元にはタバコの吸い殻が散乱していた。父は駐在さんのことを赤坊主と呼んでいた。いつも赤のインナーシャツを着て坊主だからではなく、いや実際そうだったのだが、なんというか控えめに言って父と駐在さんの仲は最悪だった。おいこら赤坊主、そこは家の敷地だ、タバコを拾え。父と駐在さんは同級生だと聞いていたが、その日は父の方が優勢だった。前の日の夜、恐怖に駆られ一番早く公民館に逃げ込んでいたのがあろうことか駐在さんだったからだ。朝っぱらから何の用だ、仕事しろ。うるさいよ、俺だってお前のところなんか来たくなかった。駐在さんはタバコを取り出して火をつけると、大きく一回吸って俺に向かって煙を吐いた。俺も駐在さんが嫌いになった。赤坊主、今すぐ帰るなら許すからすぐ駐在所に戻れ。昨日俺の家の中は見せただろう。今さら警察じみた真似するつもりが。お前はいつだって俺をバカ扱いするんだな。俺だってこの部落の人間だ。俺だって富吉さんの死に様は見た。何が富吉さんを殺したかくらい分かってる。お前のおじさんにどうしても聞きたいことがあってな。でも部屋から出てきてくれないからお前を待ってた。それにしてもお前の嫁さんは何なんだ。昨日のことさっぱり覚えてないじゃないか。帰れ。 駐在さんを言いまかす父は爽快だったが、次第に二人は俺に聞こえないようにこそこそ話をし始めた。父の表情が変わり、俺をチラチラと見て、駐在さんは相変わらず煙を吐いていた。
赤坊主、とりあえず帰れ。俺は見てないから意見は控える。親父には俺から確認する。
そうしてくれ。
駐在さんはいかにも不機嫌そうな顔をしていたが、今日の父には勝てないらしく、足元のタバコを足で適当にまとめて手のひらに包んで帰っていった。
昼食時になっても祖父は部屋から出てこなかった。
母はというと情けない話だが、本当に昨日の晩のことを覚えていなかった。
そうでもなければ母も部屋にこもっていただろう。
本当なのよね。そうでなきゃ家焼けてるのはおかしいものね。
昼食の後、父と俺は林に向かっていた。林のとこ行くぞと言われてたから、てっきり大工の林さんのところへ行くものかと思っていたのだが、
父ちゃん、林って林さんのことじゃなかったの？紛らわしい言い方しないでよ。
カラスが出た林の方だ。
探すの？
確かめるんだ。
林の前で旗と足が止まってしまった。いろんなことが重なりすぎて思い出すまで忘れていたが、林の先の森の中には首吊り死体がある。正直あの匂いはもう体験したくなかった。
珍しく赤坊主が仕事したらしくてな、一昨日のうちに首吊り死体は片付けたそうだ。
本当にあの駐在さんが腐乱死体を片付けられたのかは不安だったが、父を信じて林を越えて森に入った。
いいか、真上を探そうとするな。斜め先を見上げるんだ。
分かってるよ。俺だってカラスの巣を見つけるのは得意だった。
強がりを言ったものの、大きくはない森とはいえ、カラスの巣一つ見つけるのがどれだけ大変か想像してほしい。その上、昨日の今日でこの森の中だ。ものすごく怖いのだ。
カラス飛んでないね。
あんまり背の高い木はないな。カラスは高い木に巣を作るんだ。
それ見つけるのって無理じゃないの？
探して見つけられなかったら仕方ない。探すだけ探してみよう。
父に言われた通り、斜め上を注意して探しながら、とうとう黒い巣を見つけた。驚くことに、俺でも背を伸ばせば手の届く高さの枝に髪の毛の塊があったのだ。
もしかしてこれ、
もしかしなくてもそれだった。本当に髪の毛だけで作られたその巣の中には、まるで人間が作ったような艶のある漆黒の卵があった。しかも鶏の卵くらいに大きいのだ。
よく見つけられたね。
必死になればな。こうしないと死ぬかもしれないと思えば意外とできるもんだ。
いつぞや聞いたそのセリフは、その時は何のことかわからなかった。
卵は持ち帰った。さすがに家に帰った頃には祖父が部屋から出てきていたが、黒い卵を見るなりギャーと叫び声を上げてまた部屋にこもってしまったが、
割るぞ。
割るの？
割る。神社の絵に従うならこの卵を割って人間の最後だ。ガソリンかけて焼け死んだのならそれに越したことはないが、
さすがに割るのは怖いね。人間が出てくるかも。
父はくすりと笑った。
俺が冗談で人間が出てくるかもと言ったのが分かっていたから。
この卵が割れていないのが何よりの証拠だな。人間はカラスの卵からは生まれない。
でも中身は気になるね。何が入ってるんだろう。
父はまさかのグーパンチで真上から卵を叩き割った。勢いよく割ったのはきっと父も多少なり怖かったからだろう。
何も入ってないな。
何か入っていてもグーパンで叩き割ったら潰れるでしょ。
いやいや、本当に何も入ってない。ほら、拳も綺麗なままだ。
ちょっとあなた、廊下に何塗ったの？
その時だ、母がつま先立ちで茶の間に入ってきた。
廊下にペンキでもこぼしたの？真っ黒なんだけど。
父と俺は顔を見合わせて、そういうことかとうなずいて、母を安心させるためにこう言った。
うん、 ペンキをこぼしてしまったんだ。何も匂いはしなかったから、臭い匂いはしなかったから。その日の晩だ、父はこっそりと教えてくれた。朝な、赤坊主の野郎が来てただろう。あいつ首吊り死体には最初から左腕はなかったのかって。もう終わったことだからじいちゃんには言うなよ。俺は強くうなずいて、その夜はよく眠れた。富吉っつぁんの葬儀は部落を挙げて行われた。富吉っつぁんの親戚も来ていたが、遺体を見せることは決してなかった。彼は不運な事故で死んでしまい、今もそういうことになっている。その後、紆余曲折あってドスコイ神社のあの絵は描き換えられた。描いたのは大工の林さんと駐在さん。彼は画札に見えて繊細な絵を描くものだと父と感心した。ただ大きく変わったことが一つだっけ。絵以外は何もなかったドスコイ神社の本殿には立派なご神体が置かれた。まるで人間が作ったように美しい漆黒の卵だ。父と俺が見つけた卵は二つあったから。口伝はダメだという口伝。もう人間が現れないなら、ドスコイ神社はただの神社になるのだろう。誰も伝えないのだからきっとそうなる。以上、人間をついばむカラスはすぐ殺せっていう題名の話でございました。はい、でレス読み、ジータレス読み、803かな、803。イザムはなんとかわかる、というかおっちゃんと同年代だしと。まあおっちゃんじゃないですけど、バッチリだった頃かな、当時。ビジュアル系っていうのが出始めた頃ぐらいなのかな。その出始めたっていうか、そのもともといるんだけど、その流行りだしたっていう感じかな。ラルクとかもあの頃からだったような気がする。で、804、しまった、おっちゃんやってたのねと。まあおっちゃんじゃないですけど、やってました。で、805、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。99人の最終電車といえば、2006年9月17日の一つ目のファイルが探しても見当たらないのですが、どこかにありますでしょうかと。この日は録音ファイルが4つになった模様ですと。後の会話から察するに、バグってリスナー数が300人超えた時の録音ファイルのようです。僕の見落としではなくて、まだアップされてないのであればアップしていただけると嬉しいですと。2006年9月17日の一つ目のファイルっていうか、基本的にフォルダーごとアップするから普通ないんですけど、そんなこと。9月17日っていうのは2つのファイルに分かれてますね。はい、その一つ目のファイルっていうのがないの、俺も知りませんけど、よく分かりませんけど、なんでないのか。とりあえずフォルダごとアップしてるから普通あるはずなんだけど、で初めて言われたしそれ、懐かしいですね。バグってリスナー数が300人超えたっていうね、今バグってないのにっていう、ありがてえ話だよ。当時リスナー数は20人ぐらいだっけかな。もっと少なかったかな、多かったかな。まあ20人から40人とか30人ぐらいの間だったと思いますけど、確か。で、なんでか知んないけど、よくわからない現象が起きて、ラジでなんでか知んないけど、リスナー数がぐんぐん、その時間を得るごとにその上がってって、なんか300オーバーぐらい確かしたんですよね。で、なんでか知んないけど、番組表の一番上に乗っかって、わひょいわひょいっつって、そこでスクリーンショットを撮ったっていう記憶がありますね。 2006年9月17日か。超前だな。もう6年以上前だ。の話。そろそろ自分も8年目入りますけどね。でも録音ファイルが4つになった模様ですって書いてあるけど、4つもないんですけど。9月17日って書いてあるの2つしかないけど、9月16って書いてあるのが1個あって、それではないんですよね。なんか日をまたいでるから16だ17だってなってんの。でも3つしかないんで、あ、でもん、あ、9月17って違うわ。あれいいのか。2006年9月17って書いてあるのがあるな。てか俺2006年9月17ってん、何回配信してんだ俺。9月18も配信してんのか。9月19も配信してんだな俺。なんだこの、この頃おかしいな、配信ペースが。やっぱ9月17が2個あって、9月16って書いたのが1個あって、あ違うわ、9月17って書いたのが3つあんのか。でもなんでか知んないけど、9月17の1個は136ピコヘルツって書いてあるね。Pヘルツって書いてあるわ。当時遊んでヘルツの前の単位をいろいろ変えてたんですね。キロとかナノとかピコとかテラとか、いろいろなんか変えてた頃だ。とりあえず3つはありそうですね。で9月16と9月18があるから、その、日をまたいでるのかまたいでないのかで、なんかその辺聞いてもらえばつながったりしませんかね。よくわかりません。もう自分もよくわかんないんで、とりあえずその辺を聞いてみて、もしなかったらないです。どういう理由かわかんないですけど、自分もないってことで。で806、バカカラスと聞くとナウシカのでかい航空機を思い出す。正式名称はバカガラスだけど、覚えてねえわね。ナウシカのでかい航空機ってあれバカガラス、わかんねえ。イサムコント、はい、こんばんはす。で807、よく火事にならなかったもんだと。でもガソリンかけて、そうね、よく火事にならなかったね。すぐ消火できたっつってたもんな。そいつ、その人家を燃やすのに、そっちの方に火のエネルギーがボワーって使われて、なんか焦げ、ちょっと燃やと残ったとか、ねえ、ぼや程度で済んだのかね、家自体は。で、808、ドラマチックな話だな、映画で見てみたいわ、と。燃やしちまうとことか映像的に迫力ありそうだ、と。結構この話は普通にまあ映像化しても面白そうな話ではありますね。CG とかでなんかできそうだし、この人間っていうやつは。ちょっとなんだ、サイレントヒルの敵みたいな感じ。どっちかというとサイレンかな。サイレンの闇人みたいな感じでかもしれないけど。で、809、首吊りしたいというのは放っておいたら首が抜けたりするのかなと。死体がどの状態になるまで宙に浮いているのだろうと。そりゃわからん。でも抜けるのもありそうだよね。もう相当ですけどね、それは。相当だったら首抜けそうな、だってそんな支えてらんないって感じです。コーンって抜けそうな気がするけど、相当立たないとダメそうだけど。で、810、カラスが不吉な象徴なのはいつからだろうと。やっぱ真っ黒いからね、なんか黒いからね。で、その死体をついばむっていうところがもうなんかやっぱりやばい、そのね、負の方のなんか感じがしちゃうね。ヤタガラスとかはシンボルマークとかになってるのにと、またその辺もね、どう取るかによって真逆になるっていうね。ヤタガラスはシンボルマークっていうか、まあな、ねえ、あれなんだけどね、なんでだろう、よくわからん。811で、見たやつの話だと首が長い長い状態で吊られたままだったそうだが、腐り始めたら皮膚が持たんだろうなと、と思うんだけどね。っていうか見たやつの話だとっていうか、すごいな、それいるのか、それが長い長い状態で吊られたまま、まあ意外と伸びるんですかね、わかりません。で812、今来たお茶子と、ていうか終わるんですけども、で813、今は素で300人超えるもんね、さすがにすごいですわと。 ありがたい話で、自分もまさかこんなことになるとは思ってませんでしたけどね、まあ、こういうことをやり始めてからじわじわじわじわ増えてって、っていうところですね、まあ別のことをやってたら多分こんなことにはならなかったと思うんですけど、まあ需要あるところで、やったのが良かったのかなと思いますけどね。で814、6年前はおっちゃんも若かったねと、まあ、6年前ですからね、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、というわけで、今日は4つ読みました。これでとりあえずあと自分がリク受けてるのは師匠シリーズ保育園で、あとこういうとこ読んでみたらどうですかっていうので、なんかホラー小説コンテストの受賞作、はい、を読めばいいかなって感じですね、とりあえず今のところは、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは普通にフォーシェアダーにアップするんで、もしよかったら、落として聞いてみておくんなましと。で、なんだっけ、フォーシェアドに、なんだっけ、ユートピアのやつもアップされてないってことなんで、それもアップしてみますけど、もう本当に空き容量がないのでどうなるか分かりません。はい、もう一つ ID 取ってみるかな、まあいいや。じゃあまあこの辺で終わりにしましょう。じゃあまた次回よろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。ではバイバイ。